STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田満さんです。今日の放送はレッスン51、神への祈り言葉2です。
トーテクのエソカエルへ、太田満です。
トーテクのエソカエルへ、
今日はラジオアイヌ語講座、カンピヌエシネイカシマワンペエレホ神への祈り言葉2ですが、今日は旭川、川村兼人アイヌ記念館館長、川村健一さんのところに伺っております。今日は、アイヌにとって非常に大切な宗教儀礼である硫黄満天についてお話を伺っていきたいと思います。それでは川村健一さん、今日はよろしくお願いします。
はい。
硫黄満天、熊送りの儀式については、様々な形で紹介されていてご存知の方も多いと思いますが、なかなか現在ではそれをこう見たりあるいは体験するなんてことは非常に少なくなっていますが、川村さん、この硫黄満天を初めて体験したのはいつか覚えておられますかね。
中学生の頃にうちの父親が主催して硫黄満天をやりましたね。熊は私が自分で餌をやって飼育してたんですね。それを送られてしまって、当時としてはちょっと悲しかったね。おばあちゃんたちは神谷春といって、泣きながらね熊の肉をいただきましたね。感謝しながら。
その時に送る、つまり何ですかね、肉体から離れた熊の魂っていうのは、天に帰るっていうわけなんですけども、そういうことについて具体的に何かこうお年寄りから教えられたりなんかはしましたかね。
一目の矢を打って、それでマラッとこう一日を姿勢の中に置いとくんですけども、耳と耳の間にこの魂が育ってて、みんなを見てると。それで何度も何度もお祈りをするところを熊は そこから見てるんですね。
今までに何回、この硫黄満天というのを経験したんでしょうかね。
小学生の頃から、熊の飼育をしていて、だから2年に1度は硫黄満天やりましたね。何回になるかな、相当ありますね。2年おきにほとんどやってましたね。
数え切れないくらいというやつですね。
高校2年の時に、旭川駅で熊を飼育するっていうんで、俺が飼育係をやって、その、朝子っていう熊は旭山動物園で23歳まで生きて朝子大往生と新聞に出てましたね。でヒグマの方はだから人間たちが、お土産をたくさん持たせて、それで花屋だとか好きな鮭だとか、作法をね間違えると大変だから間違いがないかしっかり見てるんですね。それで、熊の魂が、神の国に行って、たくさんお土産をもらったので、また人間界を訪れてくださいということをね、何回も何回も神の実をするんですね。昔は私が高校生までは、そこら中でヒグマを散歩させてたんですね。うちのヒグマを綱をつけてそこを散歩すると、向こうからもヒグマが散歩に来たって。本当ですよ。だから旭川では村山さんと川村と川上さんと3軒で熊飼ってたから、しょっちゅうヒグマが散歩してたんです。
あと硫黄満天というと、熊送りと訳されるように熊が送られることが多いんですけども、それ以外の動物というのが送られることというのはあるんでしょうかね。
これ硫黄満天なの。硫黄満天じゃなくて硫黄満天。 だからそれをの魂を送る、だからシマフクロ送りもヒグマ送り、それからキツネ送り、それからクジラ送り、それからなんだったカジキマグロ送りとかね、いろんな送りありますよね。それ強いものね。
それで健一さんが出たものの中で、あの熊以外の送りというのは先ほど言った手鹿川の送りということになりますかね、
うん、そうですね。あの、手鹿豊二さんがやった島袋送りというのは50年ぐらい途絶えていたものをやったんですね。それを見てあのがきっかけで、その2年後あの準備をしてイオマンテを初めてやったんですね。まあだからイオマンテの儀式っていうのが、アイヌにとってはそのいろんなアイヌの文化の集大成みたいなものですから、まあ、悲しいなんて言ってられない。お祈りの言葉も覚えなきゃならないし、まあ、とにかく一生懸命あの時勉強しましたね。それで各地から長老を呼んで、私の場合は氷川善次郎さんによく神の実の仕方とか稲の作り方を教えてもらいましたね。これで私はもうあの57歳だけども、イオマンテやりたいっていう若い人がたくさんいるので、だから伝承するためにねやらなきゃダメですよね。だから近いうちに若い人いっぱい集めて、まあ、2001年の時もあの千歳とかあの札幌とか若者いっぱい集めてねやったんですよ。だからその特に解体ですね。解体するのはすごく難しい。
川村さん、あのいろいろとお話ありがとうございました。まあ、今の話の中でもあのラジオを聞きの皆さんにはあの分からない言葉というのがたくさん出てきました。運面形、これは熊の頭、例えばマラットマラットって出てきてますが、これは本来あのお客さんという意味ですね。賓客という意味なんですけども、まさにそこに熊の耳と耳の間に熊の魂が座っている、最高のお客さんとして迎え入れるから、まあその熊の、頭のことをマラットというふうに言うわけです。そしてその熊の頭、毛だけではなしにこの肉、そういうものをこうきれいに剥ぎ取って、精、脳みそも取り出して、それをきれいに、飾り付けをしてやる、そのことを運面形というわけです。あるいはそのイオマンテとともに、オプニレということも出てきてました。これはあのあるいはホプニカというようなことで、イオマンテとホプニカとあの、同じように使うような地域もあるようですけども、ここだと、イオマンテというのはカイグマを送る、そしてホプニレというのは、今先ほどお話があったようにあの取ったクマをの魂を山で取ったクマの魂を送るっていうふうに少し違いがあるようですね。その他のいろいろなそのこの儀式だけのでもっぱら使われるような言葉っていうのもあります。それについてはテキストに載せられておりますので、ご参考にしてください。このイオマンテの式次第というのは、この旭川地方の、儀式の式次第ですので、まあ、地域によって差はあります。それではあのこのイオマンテ、クマを送る際、実際にはこのクマも踊る、ちょっとおかしな表現ですけども、クマもこう人間たちと一緒に遊んだり、あるいはその、肉体から離れて魂になった状態でもこの、目に見えないけどこのみんなと踊っている、そういう時にこう歌われる歌として、イオマンテウポポ、そういうあの歌があるんですが、まあ、これいろいろとこうあるので非常に長いものです。実際にこの儀式の中でこう様々にその熊の様子やら何やらを見ながらこう、歌詞を変えたり、あるいはその踊り方を変えたりなんかしてされるもんですけども、それがどんなようなものかっていうの そのごく一部ですが、ちょっと聞いていただきたいと思います。本日は旭川から現地放送いたしました。それではラジオの前の皆さん、ピリカのおかやん、
ピリカのおかやん。